お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様に対する3つの誘惑その2、イエス様の公のミニストリーの開始、そして弟子たちの招聘です。今日の聖書の箇所はマタイの福音書4章12節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ4章の学びを続けていますが、私はいわゆる奇跡を行う人を通さずに直接主のところに行くのが良いと信じています。人間には奇跡は起こせません。本当の奇跡を起こすことのできる主イエス様でさえ、悪魔が望んだような宗教的なリーダーになることはなされませんでした。これはとても興味深いことですとマギー博士は述べています。悪魔は5節から6節のところで詩編91編の11節から12節を引用してイエス様を誘惑していますが、彼の引用は正確ではありません。もう一度その箇所を読んでみましょう。また4章5節から6節。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる、と書いてありますから。悪魔の引用と実際の詩編91編11節から12節を比較してみましょう。詩編91編の11節から12節には次のように書かれています。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。悪魔は聖書の引用がなかなか上手ですが、彼は正確には引用していません。かのシェイクスピアは、悪魔が自分の目的のためになら聖書まで引用できると言いました。でも実際、悪魔は自分の目的のために聖書を間違って引用するのです。サタンは詩編91編の引用でとても大切な部分をわざと省いています。彼が省いたのは詩編91編11節にあるすべての道でという部分です。この部分はこの節で大切なところです。サタンは主イエス様に神様の方法を無視させようとしました。あなたや私の人生の中で何か奇跡的なことを起こすのは、いつでも神様の御心だというわけではないと、マギー博士は述べています。ここで悪魔は、主イエスに、この世のすべての国々をあげようと言っていますが、悪魔は、この世界を支配しているのでしょうか。イエス様は、悪魔が国々を持っていると言ったことに対して、特別に反論されませんでした。イエス様は、お前は私にこの世の国々をくれることなどできはしない。なぜなら、お前はそれを持っていないのではないか、とは言われませんでした。私は悪魔が国々を持っていると思います。この見解は、今日この世で起こっているあらゆる問題に関して違った視点を与えます。悪魔が すべてを動かしているのですと、マギー博士は述べています。クリスチャンの中には、この世の混乱と騒動の裏に、サタンがいることに気づかずに、この世の悪と戦っている人たちがいます。私たちの本当の敵は誰であるかを忘れないようにしましょう。サタンは霊的な敵です。サタンは神になりたいのです。サタンがイエス様に、もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと言ったことをぜひ覚えてください。11節で、第三の誘惑の後、悪魔が少しの間イエス様から離れました。でも確かにサタンはその後もイエス様をそのままにしておくようなことはしませんでした。12節から13節。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。イエス様はエルサレムの地域から去られました。なぜなら、バプテスマのヨハネがヘロデに捕らえられ、牢獄に入れられたからです。さて、ここでイエス様はご自分の本拠地を南から北へ、ご自分のふるさとであるナザレからカペナウムに移されました。マタイは自分の記録の中にこの引っ越しについての詳細は書いていません。このことは四つの福音書の記事がお互いに並行するように書こうと意図されていないことの証明です。つまり、一つの福音書が他のどれかのコピーではないのです。福音書全体を無理やり調和させようとするのは大きな間違いですと、マギー博士は述べています。私は、なぜ四つの福音書があるのかと題した小冊子を書いたことがありますが、その中で、一つ一つの福音書が明確な目的のために書かれていることを示そうとしました。イエス様の伝記を書こうとして書かれたものは一つもありません。イエス様の伝記は誰にも書くことができません。一つ一つの福音書が人間の種族の特定の部分に届くように書かれています。マタイは宗教的な人たち、主にイスラエル民族に伝えられるために書かれました。ですから、マタイの福音書はヘブル語で書かれました。教父パピアスとユーセビアスの両方がそう言っていますし、その当時の他の人たちもそのように言っていますと、マギー博士は述べています。マタイはイエス様のカペナウムへの移動の詳細を記録してはいませんが、他の福音書を見ますと、イエス様が自分のふるさとで拒否されたことがわかります。これ以降、カペナウムがイエス様の働きの本拠地となり、私たちが知る限り、主が最後にエルサレムに行って十字架にかけられるその時までそうでした。マタイは主が本拠地をナザレからカペナウムに移した理由を記録しています。他の福音書記者たちはこのことは書いていませんが、マタイはイエス様が行われたすべてのことは旧約聖書の予言の成就のためだったと記録しています。14節から16節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわち、ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は、偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この予言は、イザヤ書9章1節から2節と、イザヤ書42章6節から7節にあります。そこを読んでみたいと思いますが、イザヤ書9章1節から2節。 しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。続いて42章6節から7節。私、主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。ここには異邦人のガリラヤと書かれていますが、この地域の背景を詳しく話すことはしませんが、もし具体的に調査をしてみたいと思われるなら、イエス様が住んでおられたこの地域の状況はとても興味深いものです。イエス様はそこで少年時代を過ごされたことも覚えていてください。この地域は異邦人の国と呼ばれました。なぜなら、ローマ帝国からたくさんの人々がこの地域に移住していたからです。ガリラヤ湖畔には素晴らしいリゾート地がありましたが、そこはとても世俗的で邪悪でさえありました。この地域の人々は神様からとても遠くに離れていました。イエス様の偉大な光がユダヤ人の人々の上に輝き、主がそこにおられたのにもかかわらず、彼らは神様からの栄光と祝福に気づきませんでした。彼らはたくさんの主の奇跡を見ていながら、大した応答もしませんでした。後にマタイ11章20節から24節でイエス様が、ああコラジンと自分のメッセージに無関心な町に対して裁きを宣言されました。カペナウムではイエス様はバプテスマのヨハネの宣教のメッセージを引き継ぎました。17節。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。イエス様のメッセージはこうでした。悔い改め、こちらに向き直って私のところに来なさい。天の御国が近づいたから。もちろん、王としてのイエス様の人格のうちに天の御国が近づいていました。この主イエス様なしに、天の御国を得ることはできません。天の御国を簡単に言いますと、この地上に天の支配があるということです。イエス様がこの地上にいつの日にかもたらされるものは、この天の御国のことです。この地上が地上の民、そしてイスラエルのための天国となり、彼らはここで永遠の時代に入ります。教会は天の望みを持っていますが、地上の希望も素晴らしいもので、これは旧約聖書で一貫してイスラエル人たちが抱いていた希望ですと、マギー博士は述べています。さて、イエス様は弟子たちを周りに集め始められます。次の箇所を見てください。18節から19節。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟、アンデレをご覧になった。彼らは、湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。福音書の中で、主は最低でも3回これらの男たちを呼ばれています。もっと正確に言えば、キリストとこれらの男たちは3回出会うのです。最初の出会いはエルサレムでした。 ヨハネ1章35節から42節に記録されていますが、そこを読んでみましょう。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生。今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。第2回目の出会いはガリラヤ湖畔で、見たところこの記事はその記録です。彼らはこの前に主とお会いしていますが、その時には主は彼らを自分と一緒にいるように呼ばれることはなさいませんでした。今ガリラヤ湖のここで主は再び彼らに現れ、ご自分についてくるようにと言われました。そしてその後彼らは寮に戻っています。そのことがマルコとルカに詳しく書かれています。そして最終的に主は彼らを再び弟子として招かれました。そしてそれが使徒としての訓練への招きでした。驚嘆すべきことは、イエス様がこのような無学な一般の人々を弟子として選ばれたということです。私は常々感じていましたが、主はこの弟子たちのような不完全な者たちを呼ばれたのですから、私たちのようなものでも用いることがおできになるのです。神様に使っていただくためには、私たちはとびきり上等の生徒ではなくてもよいのです。あなたが漁師でないのなら、主はあなたを人間を取る漁師にはなされないかもしれません。でも、たとえあなたがどんな職業についていようと、主はあなたを用いることがおできになります。あなたの賜物が何であっても、もしあなたがそれを主に差し出すなら、主はそれを用いることができますと、マギー博士は断言しています。イエス様はどのような人をも用いることができます。大切なことは、私たちが主に自分自身を捧げるということです。主の監督の下で、イエス様は私たち全員に全く同じ奉仕をさせるようなことはなさいません。なぜならイエス様ご自身が私たち一人一人にそれぞれ違った賜物をくださっているからです。キリストの体には多くの部分があって、その一つ一つが違う機能を持っているのです。20節。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。これらの男たちはとても興味深い人々で、先に進むにつれて 特に他の福音書の記録の中で彼らのことがもっとわかるようになります。この時イエス様はイスラエルの北部におられることを覚えておいてください。23節、イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエス様が街道で教え、御国の福音を述べ伝えておられることに注目してください。イエス様のこの宣教は何を意味しているのでしょうか。それは御国の福音、つまり良い知らせは王の人格の中に近づいた、だから人は主を受け入れるべきなのだというメッセージです。また主は人々の肉体的な病も癒されました。当時イエス様が癒された人々は何千人もいました。マタイは特に私たちにそのことを知らせます。もし私たちが注意深くこの箇所を観察するなら、ほんのいくつかバラバラのケースではなくて何千人もの人々が癒されたということがわかります。ですからイエス様の敵は主の奇跡についてどのような疑問を挟むことはできなかったのです。主の周りにはあまりにもたくさんの病気が癒された人たちがいたからです。24節から25節、イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。デカポリスはヨルダン川の東側、ガリラヤの北東部で10の都市を含む地域です。また人々がエルサレム、パレスチナの最南部であるユダヤ、そしてヨルダン川の向こう岸、つまり随分離れたところから集まってきました。イエス様はパレスチナ北部でミニストリーをしていました。マタイの福音書を学ぶにあたって、マタイはキリストの生涯を年代順に記録しようという試みは全くしていないということを念頭に置いておく必要があります。彼は福音書の中でイエス様を王として提示し、王である主の主張をイスラエル民族にもたらすところの現在完了未来進行形のパターンに従っています。このことを観察することは非常に大切です。もしマタイの中の現在完了未来進行形の動きを見失ってしまったら、私たちはこの福音書の目的を見失ってしまうのですとマギー博士は述べています。ちょっと難しい言い方なんですが、現在完了未来進行形のパターンという言葉は、イエス様が天の御国について使われている表現を説明しようとした言葉で、例えばイエス様はある箇所で天の御国はすでにここに来ている、またはある箇所ではすでに始まっており、そしてこれからさらに発展していく、そしてやがて無限の祝福をもたらしていくのだというような表現をしているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様に対する3つの誘惑、その2、イエス様の公のミニストリーの開始、そして弟子たちの招聘というテーマで、マタイの福音書4章12節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書5章 1節から5節、三条の水君のイントロダクションと三国の民の自分自身との関係というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。